今日お読みしましたマタイの福音書の箇所には、十二弟子の選びの出来事が出てきます。マタイは使徒と言っていますが、他の福音書は弟子というふうに言います。一節はその使徒の働き、弟子の働きの内容、そして二節から四節はですね、その働きを具体的に担うメンバーのリストが出てくるわけです。で、これは一見何でもない名前のリストのように思いますけれども、実に多彩な顔ぶれです。例えば、まずはペテロと呼ばれるシモンというふうに2節書き始められているんですけれども、この福音書を書いたマタイもですね、誰から名前を書くか、あいうえお順でいくか、それとも年齢順なのか、あるいは、いろいろ考えたのではないかなと思います。で、もちろん、あいうえお順でも、そして年齢順でもなかったでしょう。で、マタイはですね、その弟子の名前を挙げるならば、きっとこの人だろう。まずはこの人っていうふうに思ったんだと思います。最初にですね、ペテロの名前を挙げました。二節を見ると、わざわざギリシャ語の、まずはって、日本語ではまずはっていうふうに訳されてますけれども、まずはっていう言葉が出てくるんですよね。ペテロは、自他ともに認める、弟子の中の弟子、一番弟子だったと思います。で、その次に、兄弟のアンデレの名前が出てきます。アンデレという人は、ペテロがよく目立って、その影に隠れていたような、あまり目立たないタイプの人だったんですけれども、ヨハネの福音書を見ますと、ペテロが信仰を持つためにですね、大切な役割を果たしていたのが、このアンデレという人だったことがわかります。で、その後、名前を見ていきますと、復活を信じることができずにですね、自分はその手をこう、イエス様の脇腹に入れるまでは信じない。指をこの穴に入れるまでは信じない。短歌を切ったゆえに、後の教会の中で、疑い深いトマス、不名誉なニックネームを付けられた、トマスの名前もここに出てくるわけです。そして最後は、イスカリオテのユダですね。で、このように、この福音書を書いたマタイはですね、12人の名前を挙げて、そしてこの12人を弟子としてお選びになった。そのイエス様の弟子選びの不思議さ、その不可解さをですね、このリストを通してアピールしているように思うんですね。で、この12人の中に先ほど言いました、ユダの名前まで入ってるんですね。多分イエス様は、ユダのことが分かってたんじゃないかなと思います。にもかかわらず、イエス様はどういうわけかこの12人の弟子の中に、そのメンバーにユダをお加えになった。イエス様の選びというのは私たち計り知ることができませんね。思い出してみたいんですけれども、最初イエス様はガリラヤで伝道活動を始めました。そしてここに出てくる弟子たちがその活動の中で、イエス様に呼び集められました。ペテロもアンデレもそうですね。ある日、イエス様はガリラヤ湖のほとりを歩いておられた。そこに仕事中のペテロとアンデレがいたんです。その彼らをイエス様は召された。つまり、ペテロの方からですね、イエス様の姿を見つけて弟子にしてください。願い出たのではなくて、あくまでもイエス様が彼らに声をおかけになった。つまり、弟子になるようにイエス様が招かれたということですね。イエス様はガリラヤ湖で漁をしているペテロとアンデレとご覧になりました。また漁を終えて網の手入れをしているヤコブとヨハネをご覧になったんです。漁師たちの方は漁に夢中でした。また真剣に網の手入れをしている最中でした。その時点ではイエス様のことなど眼中になかった。彼らはイエス様を見てないんですね。もう今日はなんかあんまり笹か魚が取れなかったな。もう明日に期待しよう。明日はこういうスポットに行こうとかですね。もうこの網はもうだいぶ古くなった。もう新しいの新調しないととかですね。あるいは、ペテロは家で体調崩している、姑のことが気になって、お母さんの熱下がったんだろうか。そのことを考えていたかもしれません。いずれにしても、そうしたことしか頭の中になかった。イエス様のこと考えてなかったんですよね。 しかし、イエス様は違ってました。そうした彼らをじっとご覧になった。で、そのイエス様の眼差しに、福音書の記者マタイは私たちの心を向けさせようとしてるんだと思うんです。例えば、有名な、バイオリンの先生がいたとします。そしてそのバイオリンの先生がどのようにそのお弟子さんを取るかっていうことですけれども、そういう先生に、まあ、弟子入りするため、見ていただくためにはですね、まあ、聞くところによると、いろいろこう、人を介して、人の紹介を経て、そしてやっと、その、バイオリンの先生のもとに行くことができるわけですね。で、バイオリンの先生は多分、その、紹介されてきた、その、まあ、生徒ですね、生徒に、まず自分の前でこう、バイオリンを、まあ、弾かせるのではないでしょうか。お手並みを拝見するわけです。その演奏を聞きながら、その子の将来性とか、まあ、その子の才能とか、それをま、評価するんだと思いますね。で、そうした上で、まあ、最終的に、その、何ですか、その、生徒として取るかどうかっていうのを、バイオリンの先生は判断するのではないでしょうか。しかし、イエス様が、ペテロ、そしてアンデレ、ここに出てくる12人の弟子たちを召されたときに、またお選びになったときに、イエス様はどのような目を持って弟子たちをご覧になっていたのかっていうことですね。選びの基準は何だったのかっていうことですね。まあ、先ほどのこのリストに戻りますけれども、この名前が挙げられた12人の弟子たちを見るときに、まあ、人間的に優れていたかとか、優秀だったとか、あるいは将来性があるから、まあ、仲介書を見ると残念ながらそう言えないって言うんですよね。パウロの書簡を見ても、もうみんなその弟子たちを見て無学なただ人っていうふうに呼ばれたっていうふうに言うわけですね。まあ、ある牧師が自分が神学校に入学した時のことを振り返ってですね、こんな証をしてたんですね。面白いなと思ったんですけども、私が神学校に入学して最初に感じたのは、主はなんと様々なところから、なんと多彩な人間を選び出されたことかということでした。エリート中のエリートで、なんで牧師なんかになるんだろう、もったいないと思える人もいましたし、逆に学力よりも体力っていう感じの人もいました。高校卒業してすぐに来る人もいましたし、脱サラして進学校に来る人もいました。真面目人間の見本のような人から、一般社会では滅多に出会えないようなユニークな人もいました。なかなか面白い集団でしたっていうふうにあります。私も進学校で勉強した人間、やっぱ同じようなことを感じますね。で、その人がですね、さらにこんなこと書いてるんですが、進学生たちが卒業式を迎える時のことも続けてこうに書いていました。そして卒業の時には、それらの人々がそれぞれ整えられて、伝道の現場に使わされていきました。その後の歩みを見ていますと、それなりにそれぞれにふさわしい現場で働いていることを感慨深く思います。牧師にならなかった人たちもいますが、それはそれで違った形でこの世に派遣されているのだと思います。って書かれていました。まあ、今私、成蹊神学校で奉仕させていただいてるんですが、石倉さんとか伊藤さんの神学校ですけども、片桐さんの神学校ですけども、結構みんなユニークな方が多いなっていうふうに思います。ただ、本当に多彩な顔ぶれなんですけども、ただその一つ共通していることがあると思うんです。で、それは何かっていうと、やっぱり一人一人が、それぞれ神様から呼ばれて集まっているっていうことですよね。そしてそれは神学校に限らない。この教会もそうですよね。私たち一人一人は、イエス様によって呼び集められた者同士ですよね。ですから、イエス様がご覧になる目っていうのは、決して人を評価する目ではない。この人は何かこう、優秀だから、もちろん優秀な方もいらっしゃるわけですけれども、弟子にしようとしたのでは全然ないわけです。このリストに挙げられている人たち、また先ほどのペテロをはじめとするこの4人の漁師たちに触れましたけれども、みんなごくごく普通の私たちと同じような平凡な人たちです。で、そうした人たちをイエス様はどのようにご覧になったかっていうことですよね。 まあ、先ほどの牧師の言葉の中に、エリートの中のエリートで、なんで牧師なんかになるんだろう、もったいないと思える人もいたって書いたんですけど、牧師になるのもったいないのかなってちょっと思いながら言いましたけども、まあ、その人はそういうふうに感じた。確かに中にはそういう人もいるわけですね。まあ、パウロっていうのはそういう人だったかもしれません。でもあまりそういう人たちは多くない。つまりイエス様は決して私たちを評価し、判断する目で見ておられないということです。まして、出来がいいから、優秀だから、クリスチャンに招いているのでも何でもない。イエス様は、理由なき理由、評価する目ではない目を持って私たちをよく見てくださって、そして私に従いなさい、招いてくださっている。で、そうした、なんて言うんでしょう、イエス様の優しさ、そのイエス様の不思議さ、それに私たちは圧倒されるように思うんですね。ですから、誇るものは何もないって言うんです。誇る必要もない。天才音楽家、あるいはスカウトの目に留まった野球選手の卵でしたら、その将来性とかその能力をプロのスカウトがきちっと見てですね、この人って思うわけですから、まあ、誇れるでしょう。でも、イエス様の弟子であるっていうことは、全く異なった基準によって選ばれている。で、その理由はよくわかりません。にもかかわらずの愛だっていうふうに聖書は言いますね。にもかかわらずの愛。それを私に注いでくださって、そして私に従いなさい、招いておられる。で、そこが大切なんじゃないかなと思うんです。もう一度、この弟子のリストに戻りたいと思うんですけども、まあ、ここにペテロと、まあ、ヨハネも出てきますね。まあ、これは、二人のことについてはよくお話します。ペテロとヨハネはもう最後の最後までライバルで、彼らに任せたらきっと同じグループには絶対入らなかった。反りの合わない二人だったと思いますけども。まあ、それをちょっと置いときまして、もう一つ、その対立が起こりかねない二人の人の名前がここに出てきます。で、それは、徴税人マタイと熱心党のシモンですね。実は、面白いんですけれども、このマタイとシモンだけはですね、この一つの、なんていうんですか、名前の前に肩書きがついてるんですよ。わざわざ、福音書を書いたマタイは、徴税人マタイと熱心党のシモンっていうふうに、彼らがどういう仕事をしていたのか、どういうサークルの中に入っていたのかということを、私たちに伝えてるんですよね。なんでわざわざマタイはそういうことをしたんだろうかっていうふうに、まあ、説教の準備をしながら思いました。実は、この徴税人っていう人たちと熱心党に属する人たちというのは、まあ、聖書の中ではですね、全く相入れない者同士なんです。ご存知のように、徴税人は、ユダヤを占領していたローマのために税金を集める仕事をしていました。しかもローマ帝国の権力をバックにですね、自分の取り分を上乗せして徴収するわけですから、ユダヤ人たちは徴税人を本当に違法人であるローマの手先、ローマに魂を売った者として軽蔑し、憎み、そして罪人っていうふうに呼んでいました。で、一方、熱心党ですけれども、これは政治結社ですよね。ローマ帝国の支配に武力を持ってでも対抗し、いつか権力を、このローマ権力をもう追い出してやる。そうした意気込みを持ってですね、集まっていた人たちでした。で、熱心党の人たちは、将来、神様から使わされるダビデの子メシアがやってきたら、イスラエルは解放されるんだ。その戦いのためには、命も財産も惜しまずに捧げる覚悟を持って集まっていた人たちだったっていうふうに言われています。つまり、超愛国主義者ですね。ですから、熱心党の人からするならば、敵国ローマの手先になって、自分たちの仲間、ユダヤの同胞をローマに売り渡すようなことをしている徴税人たちの存在はもうもってのほかだったわけです。でイエス様は、この油と水のような熱心党のシモンと、徴税人のマタイの二人をですね、同じ日に十二弟子集団に召された。私たちの言葉で言うならば、主イエス・キリストを中心とする主にある交わりの中に呼ばれたんですね。 お互いの存在を決して認めない、認めたくもない。反目し合っている彼ら二人を同時にご自分のもとに十二弟子の一人としてそれぞれ招かれた。これもまあ常識では考えられないことだったと思います。まあ、どちらがストレスが大きかったかなっていうふうにいろいろ思ったんですけども、まあ、熱心徒の人たちは少なくとも、ユダヤの民衆、ユダヤの社会の中にはこう受け入れられてたのかな。ただ、朝鮮人に関してはそのユダヤの改宗からも、受け入れられてなかった罪人っていうふうに言われていた人たちだったと思います。まあ、そういうふうに考えるならば、朝鮮人のマタイよりも、熱心党のシモンの方がですね、ストレスが大きかったんじゃないかなと思いました。もともと熱心党のシモンはですね、私はこの人と一緒にユダヤを変えるんだ、変えるんだ。まあそういう志、使命感を燃えて、イエス様の招きに応えたんだと思います。ところが弟子たちの中でも特に、この使徒と呼ばれる、その12人からなる、コア集団の顔ぶれを見ましたら、そこに一番嫌いな、一番嫌な、もうシモンからするならば、もう存在を認めたくないような、その人間が、その集団の中に混じってるわけですね。ものすごいショックだったと思いますし、怒りが込み上げてきたと思いますし、なんでこんな人選んだんだ、イエス様に対する怒りも持ったでしょう。しかもですね、ルカの福音書を見ますと、徹夜の祈りをして選んだ12人ですから、何よりもイエス様の真意を測りかねる。ですから、ものすごい、マタイに対してもそうですし、死であるイエス様に対してもストレスを感じていたのではないかなと思いますね。いかがでしょうか。先ほどのペテロ、ヨハネにしろ、この朝鮮人のマタイと熱心徒のシモンにしろ、お互いの間には溝がありました。壁や偏見がありました。ところがイエス様はですね、そのことをご存知の上で、ご自分の名において、その両方のサークルの人たちというか、その両者を同じ交わりの中に招かれたっていうんです。つまり、このイエス様の弟子選びの中に、すでにイエス様が実践しようとされていた和解の福音、平和の福音が体現されていたっていうことです。違うもの、いや、場合によっては敵対し合う者同士が主にあって共に生きる可能性がここにある。マタイはそのことに感銘を受けて、こうしてわざわざ朝鮮に、わざわざ熱心徒って名前をつけたのではないか。私たちは時々、あんな人とはやってられないっていうふうに感じてしまうことがあります。なんであの人が思ってしまうこともある。でも、そう言って、違いを際立たせた上でですね、決裂し、そこから別々の方向に立ち去っていくこともできるでしょうけれども、イエス様は私たちにその上を行くように、その上を行くようにこうチャレンジなさってるんだと思うんです。それが主が受け入れてくださったんだから、互いに受け入れ合おうっていう主にある交わりの世界ですね。イエス様は、ペテロとヨハネの間の壁、朝鮮人と熱心党のシモンの間にあったその厚い壁をですね、取り払おうと意図されたわけです。先週月曜日、私たちは映画を見に行ったんですけども、ララランドっていう映画を見ました。帰ってきてから、アカデミー賞のですね、ニュースやっていて、そしてなんか作品賞を逃してしまったっていう、またハプニングがあったっていうニュースも見ました。で、ところが行きましたら、ものすごい混んでんですね。多分、時差の関係でもみんな、その映画が注目されたってのを知って、映画館に押し寄せてきた人たちばっかりだったのかな、今から思うんですけども、私たちは、どの席に座ったかっていうと、大きな映画館のですね、前から2番目に座って、昔子供の頃、ゴジラとか怪獣の映画見に行くときに、一番前の一番真ん中の席が一番いい席だと思って、座った時のことを思い出しながら、こう、字もなんかこんな大きくて、もう左から右、こっち見てたらこっちから人が出てきたりして、逆にストレスをいただいて帰ってきたようなところがありましたけども、まあ、そのアカデミー賞の、まあ、受賞式で、ハリウッドの俳優たちからですね、トランプ大統領の言動がもたらす この壁ですか、そのことに対しての批判がたくさん出ましたね。ユーモアを交えながら、ニュースで報じられていました。で、ちょうどその同じ日に、安倍首相の夫人がですね、今盛んに取り上げられていますけども、名誉校長として名を連ねていた学校法人の幼稚園で、子供たちによる先生の言葉が報じられて、私は本当に耳を疑いましたね。もう小さい頃から、隣国の人に対する優位性とか、あるいは脅威を一生懸命教え込もうとするわけです。私たちが壁を作るのは、私たちの心の中に壁があるからだ、不安があるからだっていうふうに言った、ティリヒっていう神学者がいましたけれども、お隣の国の、万里の長城もですね、秦の始皇帝の心の中にあった不安、恐れ、偏見があんだけ大きな立派な壁をずっと作らせたわけですね。これはイエス様と真逆です。イエス様はどうなさったかっていうと、その壁を崩そうとなさったんですね。十字架によって壁を打ち破ろうとなさった。今日、説教のアウトライン、パウロのエペソの手紙をここに引用したんですけども、ちょっとここを見ていきたいと思うんですが、イエス様の十字架はこういう意図だった。出てきます。実に、キリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、少し飛びまして、十字架を通して両者を一つの体として、神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました、であります。で、パウロがここで問題にしたのは、ユダヤ人と異邦人という、その壁を問題にしているんですけども、こうした壁っていうのは、ユダヤ人と異邦人の間だけではなくて、私たちの周りにもたくさんある。国同士の間の壁、民族間の壁、宗教間の壁、経済的な格差の壁、日常的にも世代間の壁とか、親子の壁とか、場合によっては夫婦の壁なども経験することがあるわけですね。で、イエス様は何をなさろうとしたのか、十字架においてその壁を取り壊そうとされた。パウロはそういうふうに十字架を解釈するわけです。ご自分の痛みと犠牲と引き換えに和解を成し遂げた。パウロはそういうふうに言います。で、イエス様がなさろうとしていたことはこのことだったんですよね。そしてそれをまず、その和解の福音の担い手であった、弟子たちの間から始めなくちゃと思われた。そのイエス様の願い、そのイエス様の志を、今日の12人の極めて異質で多彩な顔ぶれの弟子たちの名前の中に、私たちは見ることができるんじゃないかなと思います。ここではペテロとヨハネが同時に召されました。同じ日に、朝鮮人のマタイと、マタイこれ書いてる人ですけども、そして熱心とのシモンも、同じ日に、同じ時に召されたんです。いや、それだけではない。イエス様にとってもですね、もう壁を作りたくなるような、敵と言ってもいいほどの、その実際にイエス様をお金で売っちゃうわけですから、そのユダも、その十二人の中に入っている。で、そうした人たちが同じ日に同じ仲間に召されたっていう事実の中に、最初から爆弾を抱え込むのような決意を持ってですね、弟子たちを召された、その事実の中に、イエス様ご自身が、そしてまた和解の福音を宣教していく弟子たちが、まずですね、そのキリストがもたらしてくださるその和解の実践者、また和解の恵みを深く味わうことができるように、そういうものとして生きるように、そんな願いを込めて、その人たちを、主のもとに召されたのではないかなと思うんですね。イエス様は、ご自分の愛する十二弟子の交わりにおいて、まずこの和解を実践したい。そして自分にとっても敵のようなユダを、あえてその、交わりに入れてですね、そして自分もそれを実践していこう。その彼らが、その主が受け入れてくださったんだから、私たちも互いに受け入れ合おうという、その志に燃えて、今度和解と平和の福音を 広げていってほしい。そのような思いを持ってですね、本当に異質な、全く違う人たちを主は召されて、そしてそこで彼らの足を洗って、そして彼らに仕えて、そして彼らがされたように今度周りの人たちにするように、その道をですね、イエス様はここで示されたんだと思います。私たちこれから和解の主の食卓に預かる、それを囲むように召されているわけですけれども、あの賛美歌のように、主が受け入れてくださるかを私たちも互いに受け入れ合おう。和解の食卓共に囲もう。その主の志というか、その主の召しに、私たちももう一度そのことを心に留めながらですね、その召しに生きる私たちでありたいというふうに願います。お祈りをいたします。